しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン、
はなちゃんのジョイントフィオバーハニービ。
ブンブン、
はなちゃんの
ジョイント広場ハニービー、はい、第60回を迎えました。
今日もゲストが来てますよ、ブンブン。
楽しみですね。
はい、今日はね、どんな話を聞けるのか私たちすごい楽しみにしてるんですよ。
はい、
はい、これはリスナーの皆さんも後々の楽しみということにしておいてください、
はい、
とりあえずゲストの声をちょっとだけここで拾っておきましょうかね。
そうですね、はい、
はい、今日のゲストは、高尾さんご夫妻です。言うても分からないですけどね。
はい
はい、ちょっとお声だけいただいておきましょうかね、はい、まずは、ご主人の方からちょっとお声をいただいていいでしょうか。
はい、高尾です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
超緊張しておられます。はい、はい、さあ、それでは奥様の方にもお声をいただいておきましょう。
はい、はじめまして、高尾清美です。今日はよろしくお願いいたします。
はい、清美さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、さあ、若干緊張気味の旦那様と、はい、にっこり微笑む奥様をお迎えしております。はい、このご夫婦から今日はどんなお話が聞けるのか、ぜひぜひ楽しみに聞いていてくださいね。この後の約1時間お付き合いください。はい、さあ、ブーム、今日の予定は、はい、
今日の予定は、うん、今紹介ありましたけども、高尾ご夫妻の、
はい、
ね、生きるということについて考えてみたいという
テーマは生きるということですね。はい、
で、大阪府貝塚市の少年の主張、今回は中学生なんですね。貝塚市立第四中学校3年、市森鴎外さんの何が不幸で何が幸せでということで、発表を聞いていただきたいと思います。
はい、それではどうぞお楽しみにこの1時間お付き合いくださいね。
ジョイント広場ハニービー。それでは早速ゲストを交えてお話をしたいと思います。
はい、はい、先ほど文文からも紹介をさせていただきましたが、今日は高尾忍さん、清美さんご夫妻をお迎えして、生きるということをテーマにお話をお聞きしていきたいと思いますが、結構ね、急に重たい目の生きるというテーマが出てきましたけれども、
はい、
ブンブン、何してるんですか、喋りながら。何を取り出そうとしているの。
あの、高尾忍さんって、うん、忍さんってどういう字書くんかなと思いましてね。
はい、はい、そうですね、はい、男性にはちょっと珍しいお名前なんですが、漢字を見ると、あ、なるほど、こういう風に読むのかという部分、ちょっと漢字を噛み砕いて紹介してもらえますか、忍さんの。
忍さんの志というのは志すっていうことですね、うんうん、大志の志ですね。
はい、
信は信じるという、
おー、
はい、で、志、信さんなんです、
はい、漢字でこうお伺いするととても素敵な、
はい、
男性的なお名前なんですよね。はい、さあ、あの、
そうですね、あの、まあ、小さい頃は忍って女性っぽいんで、あの、
あ、
自分で
出会
ったの、まあ、父親がつけたんですよね、
うん、
あの、だんだん大きくなって、こう、田舎から、こう、志というか、まあ、あの、イラストレーターとか、デザイン関係に仕事行きたいと思って出てきて、で、それをずっと貫いて、まあ、今50、今年9になるんですけど、まあ、その中で、志を信じるという言葉に、ものすごく、名前にね、ものすごく、今では、親からもらったんですけど、ありがたいな、というふうに。思ってます。
志を信じるってね、
志を信じて、イラストレーターという道をね、
はい、
志してその道を信じて、そして今その道一本でやってきて、
ね、活躍されてると、
まあ、デザイン関係ですけど、
はい、いや、かっこええやないですか。ちょっと今この親からもらった名前を今しみじみ噛み締めてるっていうのは、ちょっとなんかね、今おっしゃるその年齢に達した今になって、それをまた改めておっしゃってくださるので、すごくこう響きます。あー、なんかちょっとのっけからええ話を聞いたわけなんですけれども、ね、はい、あの、今日生きるというのがテーマということで、あの、なぜこの高尾ご夫妻にお越しいただいて、このテーマでと なったかと言いますと、なんかしのぶさんが大きな病気をなさってと、奥様との会話がこれまでにない会話に変わっていったということをね、ちょっと奥様からお聞きして、これはしのぶさんにもお話を当事者としてお聞きして、そしてそれを横で支えてきた清美さんにもまた改めてお話を交えて聞いていただきたいなと思うんですが、結局その大きな病気をなさったというのはいつどんな形で。
あ、そうですね、ええ、まあ、始まりはこう夏の盆が明けてすぐのことやったんですけど、
去年の夏、そうですね、2010年の夏ですね、
本当にごく最近の話ですね。
そうですね、はい、
で、まあ、風邪かなと思って近くの会社の近くの病院に行ったんですけど、まあ、そこからですね、他の病院にも変わったりしながらやってきて、結局分かったのは肺炎になってることが分かったんですね、うんうん、でそこからどうですかね、またもう大きな病院へ見てもらわなあかんことで紹介してもらって行って、でいろんなとこ、そこでも細菌性とかいろいろ検査したけど結局分かんなくて、
分からない、はい、
でそのうち筋肉の数値が上がって心筋炎を起こすんじゃないかとか、
うんうん、
そういうことが起こって、また別の病院で調べてもらったら、その多発性筋炎という難病、そこから来る間質性肺炎やというようなことで、全然聞き慣れない名前をね聞きまして、まあその病気っていうのが20万人に1人とかそういった発生率ね、うん、そんなもんらしくて、で、まあ、女性よりも男性よりも女性の方が多くて、まあ、男性の方が2分の1くらいの割合らしいですよ、まあ、宝くじがね本当ちょこちょこ買ってるんですけど全く当たらない
そんなもんに当たってどうするの、というものに当たってもらったんですか、
いう感じでした。
あら、なんかね、それ奥様の清美さんからちょろっとお聞きしたところによりますと、まず男性の病気ではなくて、そしてアジア人の病気でもないらしいという、それをうちの主人はまた引き当てちゃいましてというの、だいぶ珍しいわけですよね、その20万人に1人の発生率ということ自体がね、そういうね、そのいろんな病院をこうあっちへ行ったりこっちへ行ったり、一生懸命この病名を探り当てようと思ってご夫婦でいろんなところに足を運んだと思われる思うんですが、最終的にこの難病指定である多発性筋炎による間質性肺炎というのを聞いたときに、清美さんはどうでしたか。難病ですよっていうことをお医者様から聞かされたとき、
主人が今言ったように宝くじに当たらない人がなぜそういう病気に、なぜ我が家でそういうことが起こったのかとかね、その多発性筋炎っていう病気の前に一番最初の病院で病名がもしかしたら肺がんかもしれないって私だけがこう呼び出されて言ったこと、医師から言われた時の方が私の中ではちょっとショックだったんですね。でその多発性筋炎っていうのを聞き慣れない病名がピンとこなかったです。聞いたこともないということで、で治るのかなっていうね、それもちょっとあったんですけど、もう腹を決めて二人で乗り越えていこうと思いました、
ね、ブンブン多発性筋炎による間質性肺炎って本当にこう私も全然耳慣れないんですけど、
ですよね、その間質性肺炎というで、それをどういう字書くのかな、間質やから乾燥してるんかなっていうふうにプッと思ったりするんですけどね、で全く違うんですよね。
違いますね。
ね、間というのはこれは
間と書いて、それから、ね、質問の質ですね、
はい、
それから間質性、それで間質性と書いて間質性肺炎
ですね。あんまりね、聞いたことない、ほとんどの人聞いたことないと思うんですけどね、肺炎っていうのはね、聞いたことあると思いますけども、間質性肺炎っていうのはね聞いたことないですよね。実は私のね、息子の母親おるんですけどね、
はい、
もうね、
息子の母親っていうのはあなたの妻ですか。
そういうふうに言うこともあるかもわかりませんけども、
よう分かれへん言い方をしますね。ちょっと今のは何を私はコメントさせていただいたらいいのか分かりにくくなってしまったんですが、ブンブンの奥さんということですよね。
あ、そういうことですね。 別名そう言いますね。
別名そういう方がいらっしゃると、はい。
でもね、あの間質性肺炎なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、本当にね珍しいなということでね。で今日お会いした高尾さんのね、忍さんもそうだということでね。
うん、
まあつながりいろいろあるんだなというふうに思いました、ね。
じゃあブンブンも間質性肺炎についての知識というのをそこそこに知らない人よりは知ってるということですね。まあ、
そんなに詳しくないですけどね。でこれ咳が出るんですよね。
は
あ、で咳が出るからね、周りからすると。あ、なんかうつるに違うかなっていうようなことでね、
あ、ちょっとこう、はい、
ですけどね、まあ、うち の, あの息子の母親はですね
イコール奥さんですよね、はい、
あの電車に乗った時はね、うん、必ず、ね、周りの人にね、この咳しますけどね、これはうつるあれじゃないので安心してくださいということで、ね、
なるほどね、
必ずね
先にね、
先にあの言ってます。
ね、
それも偉いなというふうに思うんですけどね。
うん、なんかやっぱりあのご本人の辛さはもとよりですけれど、その周囲の方のいろんなこう理解であるとか、
そうそう、ね、誤解がね、あれ招く恐れがあるので、咳してると ね、
はい、理解や協力体制というのがものすごく大切になってくるんじゃないかなと思いますけど、その点はいかがですか。
そうですね、あのやっぱり自分の我が家とか自分自身とか家族にそういう病気が起こった時に、やっぱりそういう知識というか正しい認識っていうのをね、私もいろいろ勉強になりまして、 で主人の場合はやっぱりあの薬治療を始まってからもあの感染症とかそういうのこうあの反対に自分がこう引かないようにいろいろあったんですけど、でやっぱり長い入院生活でしたからね、その中であのその病気の方の苦しむね、また家族の方のその配慮とかね、そういうのも自分は病気にならなかったんですけどいろいろ勉強になりました。でその間質性肺炎についても、私たちは一括で肺炎っていうね、そういうの思ってますけどね、肺炎でもいろいろあるんだなって。でやっぱりどうしてもうつるっていうのはあるかもしれませんけど、この間質性肺炎に関しては大丈夫ですよって、そういうのはやっぱりこの当事者というかなってあの分かったことなんですけどね。
何ヶ月ぐらい入院なさってたんでしょう。
そうですね、検査から含めたら、うん、やっぱり9月初っ端ですからね、3ヶ月ぐらい、
やっぱり3ヶ月の間っていうのはもちろんお仕事もできないですし、
うん、 そうですね、
そのあたりでこう、ね、その難病の指定も受けているという部分で、うん、衝撃はもちろんすごかったと思うんですけれど、このお仕事は一旦ストップする、難病指定を受けてしまう、でそれであの家族が心配してこう来てくれている、この状況の中でご自身として当事者として忍さんの気持ちはどんな風でしたか。
そうですね、あの、ま、とにかくここを切り抜けなあかんと、うん、あのいう感じでしたね。もうあのその中でずっと周りとかあのいろいろお世話になった方とかあの大変激励をねいただきまして、で、まあ、家内も、まあ、早期に退院できるようにね、本当に祈ってくれたりしながらあのやってきて、そういう中でどうですかね、あの、まあ、応援してくれる方でいろんな友人の方、知り合いの方から激励がの言葉とかね、
うん、
いただきまして、そこでそのことに本当に感謝しながら、どうですかね、そういう日々を送りました。病院の中だったんですけど、
うん、
まあ、その中でどうですかね、そのある友人がくれたんですけど、言葉なんですけど、まあ、ありがとうの心やこう前向きな気持ちを出すと健康になるよということ、そういった言葉ですね、うん、そういった、まあ、とにかく愚痴とか恨んだり悔やんだりくよくよしたりすることはこう病気を悪化するんで、そういうありがとうへの感謝の気持ちで、まあ、そうやって応援してくれますよね、みんながね、
うんうん、
見舞いしてくれる、そのこと、またあの病院の先生なり看護師さんなり、あの病院のスタッフの方とか、うんうん、そういった方にあの本当に感謝、日々感謝しながらあのやってきました。そういう中であのどうですかね、自分自身のこう病気も好転していったような感じがね、あのします。
実際にその感謝の気持ちであったり、うん、愚痴は言うまいという信念であったり、それをこう入院生活中に反芻して繰り返しながら、はい、全ての人に感謝の思いを
そうだね、
発信していた結果回復が早くなったということですか。
と思います、
うん、
まあ、そういう前向きな気持ちということだと思うね、うん、まあ、お医者さんにもそんな担当医の人に、ね、そんな話したら それが大事やねというようなことも言ってくれましたし、まあ、だんだんその心筋炎の数値が下がってくるんですけど、ね、うん、最初9000だったんですけど、そこから7000とか2000とか1000ぐらいに下がって、うん、最後はあの正常値の129、正常値なんですけど129になったということで、担当医の方も驚いておられました。
そのスピードは驚きのスピードやったと、
ね、そうですね。で薬のどんどん減量していくんですけど、ステロイド、ね、
ステロイド剤、はい、
あの減量の仕方にもこう副作用とかいろんなことあるんですけど、あのそういったこともクリアしながら、で高尾さんは運がいいねというふうにも言ってもらいました。そんなだから普通3ヶ月かかるところ2ヶ月、その、まあ、検査期間もあったんで入院は3ヶ月とかぐらいになったんですけど、治療開始後3ヶ月ぐらいかかるところ2ヶ月でね、
あじゃあ1ヶ月切り上がって、うん、で退院することができたということですね。
普通ステロイド治療がまあ一進一退で良くなったりまた悪くなったりとかしながら進むんですけど、トントン拍子に順調に進んで、それもどうですかね、やっぱり周囲のまあ家内がまあ祈ってくれたといいますか、そのことに対してみんなが応援してくれて、そういう言葉かけとかいろんなことしてくれたことによって、あの僕自身も本当にありがたいなということを思い感謝してきたこと、そのことがいい方に好転していったんじゃないかなというふうに思います。まあ、考えると
考えると考えるとのところで、ちょっとあのね、しのぶさんのあの緊張の人がちょっとほぐれたかなと思うんですけれど、まああのね、お伺いしてますと、こうやっぱり感謝の思いを持っていらっしゃった、そしてそういう言葉を持ってきてくれるお見舞いの方が、そういう言葉を持ってきてくれる、その言葉をこううっと心の中にしっかり入れて、同じことをあの家族がすぐ耳元で言ってくれるって、これがね大きな支えになって、ご自身も信念に入れることで回復が早まった。もちろんね、あの運とか、あと薬が大切にあったとか、いろんな偶発的なものもあるでしょうけれど、3ヶ月のところが2ヶ月で退院することになった、これはすごくこうハッピーなね、結果ですけれども、ただその早くなったとはいえ、その2ヶ月の間すごい心配をやはり清美さんもなさった、だろうし、そして忍さんご自身もね、いろんな心労を抱えてらっしゃったと思うのですが、あのこのあたりちょっとこのご夫婦のやり取りですとか、あと家族とのやり取りですとか、あと、まあ、他人であってもその見知った知人やお医者様たちとの言葉の交流、心の交流とかについて、ちょっとこの後お聞きする形をとってもよろしいですか。はい、はい、じゃあこの後詳しくそのあたりについてお聞きしてみましょう。
ブンブン、
はなちゃんのジョリーカフィオバーハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、今回は高尾ご夫妻にお話を伺っています。
はい、あの前半はね、ちょっとあの病気、こういう病気になってしまったんだ、はい、ということを、そしてこういう気持ちでその入院生活を乗り越えたんだというのを、本当に駆け足ながらではございましたが、とお話をしていただきました。ね、3ヶ月、通常3ヶ月かかるところ、入院生活を2ヶ月で切り上げて、で、あの忍さんは見事職場復帰も、
はい、
はい、
そうですね、最初職場復帰するのがそこまで、ね、できるかなとか思ってたんですけど、まあ、そういう中で、まあ、そうですかね、いろんな激励を受けて、まあ、自分もこう職場復帰果てはそのこの病気で完治っていうのはその難しいかも分かんないけど、だけど自分は完治したいと、そういうふうな命になってきましたね。
うん、あ、 もうあの3ヶ月か2ヶ月になってよかったわっていう、そういう安堵の部分から、うん、もう直したるわいいうところに、
そうですね、
直って見せたるわいいっていうところに、なんか気持ちがね、
20g なんですね、うん、でこれが 15g とか 10g が、まあ、それをずっと続けて、まあ、安定した状況に持っていくんですけど、
数値 10g で安定した状況になれば、
10mg ですね、
はい、
10mg ですね、
はい、
そうだから、あの今 15mg、 あの今度来る 15mg ぐらいがすごく危ないというか、ぶり返す可能性もあるとかいうようなことも聞いてるんで、まあ、そこら辺慎重に行きたいなというふうに思ってます、うん、はい、
ですね、あの入院生活の2ヶ月間も含め退院なさってからもね、やはりこうやってあの数値が上がらないようにいろんな気遣いをしたりとか、これはもうご本人のみならずご家族ももちろんそういうふうに気遣い配慮たくさんしないといけないでしょうけど、あのこと入院中であるとか清美さんのその心の変化というか、そういうところをちょっと話聞かせていただきたいなと思うのですが、入院生活がこの先何ヶ月になるのか分かんない、難病指定だ、どうしようってね、やっぱりこう心もざわつくし不安がこうかきたてられてしまって先々のことをたくさん考えたと思うんですが、あのその時のもちろん気持ちであるとか、それ多分ね、しのぶさんにも伝えてらっしゃると思うんですけど、そのあたりはいかがですか。
はい、9月の15日の日に、まあ、先ほど言ったようなその肺がんの可能性があるっていうことを伝えられた時が、あの先生にあの手術して治りますかって聞いた時に、両肺が曇っているから手術は無理ですってちょっと絶望的なこと言われて、その夜にあの自宅でね、すごい考えたんです、あの今までの自分を。であの主人が、まあ、いつか退職してだんだんこうやっていけるかなとかね、あのなんかこうやっぱり慣れというかあった時に、反対に自分が主人に対してどういう風に接したかなとかね、主人がいない分自分でこう自分の心の中を見つめる時間ができたんですね。でそれは今思えばその主人が大病したことで、しなかったら考えなかった深さだったと思うんですけど、そこで、あ、この人を失ったらどうなるのかとか、で今まで26年間真面目に働いてきた人が自分の夢を叶えるのに大阪に出てきて、結局家族のために働いてそれを果たさないで死んでしまうのかとか、もいろいろ考える時間ができたんですね。その時に絶対それはさしてはいけないっていう気持ちと、で それともう一つ不思議なことがあったのが、10月の8日にその病院にあの検査の報告します、主治医2人から説明の日に病院にいたんですね。そしたらあの子供たちが何も電話もしないで向こうから電話かかってきて、今から病院行きます、2人とも大雨の日やったんですけどね、2人が寄ってきて、で一緒に帰りに食事したんですけど、お父さんは実はこういうの病気でこれから約2ヶ月間治療にかかるっていうことなんやけど、一緒に頑張ろうねっていうことを話す時間も呼び寄せたわけじゃないけど来たんですね。そう思った時にその家族のこう絆というか、見えない世界やけれども心の中でそのなんか思いが通じ合うというか、なんか不思議な体験というか、であので辛いというのはなかったんですね。その最初病名が分かるまでは辛かったんですけど、あとこれで治すで決めなんか気持ちが、ね、固まったんですね。主人が多分治したい、絶対復帰したいという気持ちと私の気持ちが多分一緒だったと思うんです、家族が。そうなるとあの反対に早くいい結果を出したいというね、いいサイクルでいけたような気がするんです。だけどそこまでの間がすごい辛いというか、あの何が体の中どこを負ってるんだろうかなっていう時が一番辛かったんですね。だからその時に反対にその自分自身の心っていうか反省する時間ができたので、その主人のその大きな、本人はすごい大変だと思うんですけど、私の中でそのもう一度主人のこととか家族のこととか自分自身がどんな風に接してかっていうことを考える時間だったので、すごいしんどい思いさしましたけど、この大きなことを乗り越えていただいたお父さんには感謝です。
はい、清美さんはそんな風にご自身を振り返ったりとか、いろんな時間ができたことで、一人ぼっちの時間ができたことで、今までになかったぐらい深く掘り下げて、自分自身の越し方をこう振り返っていろんなことを考えられたというふうに言いましたが、多分それはね、しのぶさんご自身も一緒だったと思うんですけれど、いかがですか、はい、ですね、ベッドの上で、
そうですね、4人部屋でもう3ヶ月入院してると、やっぱり いろんな人がね、やっぱり1日2日で帰って交代される方、
1日2日でも、
そうです、検査入院とかね、はい、そういう
そうかそうか、
いろんな方、やっぱり2週間ぐらいおられる方、若い方、 お年寄りの方、いろんな方の人間模様を見させてもらいましてね、やっぱり検査入院で夫婦で来られてる、まあ、年配もう仕事も退職されてその後の方と思うんですけど、お互いにね、夫婦いたわり合いながら、言葉かけしながらされてまして、こう我々もこんな風に やっていかなあかんのねなということとかね、やっぱり僕もね、わりかしガンガンと言ってしまうとかあるんで、
あ、そうなんですか、とっても柔和な感じがしますが、家族間になるとそんな感じなんでしょうか、
そこをちょっと穏やかに話していかなあかんだなとか、
ありがとうございます。なるほど、そのベッドの上で、しのぶさんはしのぶさんなりに今までカカカカって言ってたところ、あそこはもっと柔らかいかな、中はこれからはと、ちょっと自分を反省してたりとかするわけですね。
丸くなっていったって感じなんですかね。
お互いにいたわりあって、
はい、
ね、それとかあと本当に亡くなられ留寸前でしたでしょうかね、そういうお父さん、はい、看病されてる奥さんとか、うん、子供さんとか、そういう姿を見させてもらって、うん、あ、この人もね、子供さんは立派に育ってられたんだなとか、でそういう中でもう肺炎とかね、そういう形で入院されてて、ちょっと愚痴を言われてる、カーテン隔ててすぐ隣なんですけど、うん、思ったら肺炎が悪化されてたり、そういう時はもうね、隣ながら良くなるように思ったりとか、本当にいろんな思いをその中で、まあ、夜はちょっとねしんどかったんですよ、
いろいろ考えてしまうんですね、その
やっぱり4人部屋でね、他人と一緒に寝るっていうのは今までなかったし、
そうですよね、
眠れなくて、うん、睡眠薬毎日飲んで寝て、それは副作用かなと思ったけど、やっぱり家に帰ったらすぐ寝れたんで、
やっぱりあれですね、体がほぐれるんです ね、
そうですね、
ご家庭だとね、
環境がまた違うんだなという感じがしました、
それで、ね、4人部屋でこう入れ替わり立ち替わりやってくる、やってきては垣間見せてくれる人間模様を見ながら、ご自身もいろいろ考えました。 そしてお見舞いにやってくる清美さんであったり、お子様たちであったり、やはり忍さんからも声をかけてとかね、やったと思うんですけれど、そのあたり、今おっしゃってたような形を取ることはできましたか。
そうですね、まあ、ありがとうという形を、どうですかね、いつも
言葉に、
そうですね、してました、だからちょっとカーテン越しにちょっと肩を抱擁するハグをするとか、そういった
こと、来たで出たで、カーテンの中でハグしとったらしいわ、もう
それ放送禁止用語じゃないのか、
いや、なれへんなれへんなれへんなれへんなれへんなれへんなれへんなれへんけど、私たちがこのハグしたりなんかしちゃったりなんかしてって言ってるこの夫婦を前に、ここでなんか一発ちょっとボケとかんと、次よういかんでしょう、なんか、そうですかとか言って、よう、ちょっとね、ちょっとね、次の展開が難しくなってしまって、ハグしたりとか、他には、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、はい。
もう帰れなくなりましたね。
返してくれないの？やだ、しのぶちゃんみたいな。いや、まあそんなこともカーテンの中でいろいろし、いいの。まあそれだけじゃなくて、
ま
あ他に、
いやいや、だから、
あ、声は出さない。違うがな。しのぶさん。
はい、
はい、ね、お声かけとかね、その今までこうちょっと言葉にはできなかった言葉をこうもらえたりとかはしましたか。
そうですね、あまり喋らない人だったんですけど、
よう喋ってますよ今日。
だから生まれ変わったと思うんですけどね、多分今思ってることを言おうとか、また明日があるとか、そんなんではなくて、病気によって自分はこう本当に 言葉にする、行動に出すとかね、うん、なんかそういう面ですごい生まれ変わったような気がしますね。あまり言わなかった、ええ、思ってることも言わない、一回言うと分かるやろみたいな感じともあったので、
あとはもうこんな顔してたらお前も分かるやろ大概みたいな、
文楽の人形とちゃうっていう
ねえほんまにね、うん、そうそう、声に出さんな分かれへんことはいっぱいあります。それを出さへん人やったのに、
うん、変わりましたね。
声に出し、言葉に出し、
はい、行動に出し、
あハグしたりとかいう形で
そういうこと絶対しない人だったと思う。
おう、いやんまたそっちに話戻そうか、なんかあがきませんか、あきませんか、はい、はい、あの行動に移したり言葉にこうはっきり出していったりとか、これはそのあえてそうしたい、そうしようと思って変換をしてるわけですか、忍さんの中では。
そうですね、あのまあやっぱりいろいろ言っていかないと分かってもらえないし、うん、そのお互いにね言い合って、そういう中であのこれから穏やかに暮らしていかなあかんなと
あのあんまりね穏やかに言うのはあれですね、あの仲ようにあまりこうあの言い合いせんように、そうつね冷たい顔されへんことの、うん、されることのないようにいうことですね、うん、まあまあ布石もここで打っとこうかと、いうことだったのかもしれませんけど、ただその声に出したりアクションをきちんと起こして分かるようにその相手に伝えていくということが大事だということに気づいて、その後はあれですか、忍さんはもうずっとその路線を行ってらっしゃる、
うんと思うんですけどね、
うん、なんかこうその病気を知る前と今とでその大きく変わった、自分の中で何か大きく変わったものがあるとしたらそのあたりですか。
そうですね、まあ大病になってどうですかね、あのまあ言ったらもう自分自身も思ってるのは、自分は一回死んだんだという思い、うん、それであの、まあ、今はどういうかな、生き戻らせてもらったという考えでこれからの人生はやっていこうということをね思ってます、うん、だからまあ人のためにこれからの人生をどれだけのことができるのかなということをつくづく、うん、まあ、考えてます。それは病院中にねそんなふうなことを感じたんですけども、うんうん、まあ、そんなことを家内と話しながら今これがどうしようかというようなことも話してます、
うんうん、あの家族間での部分であるとか、それからその対外的な部分ですね、
うん、そうですね、
その自分の周りにいる人たち、うん、それは知り合いだとかそうだとか関係なくて、全ての人に対して自分ができる何かを探していきたいと。
そうですね、で、あの入院中に何回も見舞いに来てくれた先輩の方がいたのね。でその方があのとにかく人を激励するのがすごくあのよくされてた方で、で退院して報告するとそのあのいや気ぃつけやと言って、その2日後にねあの75歳の方でしたけど亡くなられたんです。
え、その方が
急に動脈瘤ですよね。あので、本当にまあその方のような激励、人に対する激励はできないけど、まあそれ何分の何十分の1か、本当に少しでもそういう方のようなことを激励をできるような人になりたいなとか、そういうことをね、あの入院してから考えるようになりました。
あの言葉にしてね、その言葉にして、それからもう体全身でそうやって応援してくれた人が、その応援し続けてくれたその後にふっとこうお亡くなりになるって、うん、なんかそのリレーじゃないですけれど、その方の命をこうかけ受けかけ継いだ感じですよね。
う
ん、
そうですね、受け継ぎたいと思いました、うん、ね、
その方がやるべきことだったことを、うん、もう今度は忍さんがその方の代わりにまたその方の同じように人に伝えていきたいと今思っていらっしゃる、
そうですね、少しでもということです、
うん、ですよね。ね、そのね、言葉にする、ね、思いを伝えるためにそれをきちんと言葉で表現する、そして伝えるっていうのが吉野部さんの、はい、
課題ですね
課題ですね、信念になってると思うんですけれども、この言葉はこの口声にして伝わる以外に何かこう清美さんに伝える、うん、プロセスとして何か忍部さんは使ってらっしゃいますか。
どうなんだろうね。
何をどんな風に使ってこう伝えてはるんですか。ハグ以外で。
ハグ以外で。
ハグ以外で。ハグと声以外で。
うん、目力でしょうか。
目力で。なんかね、短歌とかなんかそんな作られてるというのとお伺いしたんですけど、それって、ね、あれですか、入院中に作られた。
あ、そうなん
ですか。
ええー、この頃ね、すごくテレビでね、なんか正岡式とかやってましたんで、それでちょっと作らして。
はい、ちょっといくつか、ちょっと清美さんの前でこっぱずかしいのかもしれませんが、清美さんに送った、
何点かですかね、まあ、はあはあと髪を洗うてたどたどし、これはちょっと肺炎したところでね、
肺が苦しかった
ところ、ね、そのあと10月1日、自宅待機中なんですけど、この年で背中流して新婚かと。いうことで、自分で洗えないもんで、背中を流してもらったんですね。
ちょっと嬉しかったですか。ちょっと聞いて、ちょっと嬉しかったですか。
ちょっとそうですね。新婚当時、新婚の感じがあんまり忙しくて、仕事、
そっかそっか、
なかったんですね。だからこの時は初めてかなとか。
ああ、そうなんだ。
そんなこととか、あ、そうですね。床を見つめ家内と歩む秋越えかというのは、まあ、夏場にその入院したんですけど、9月10月とずっと病院の中でしたんで、まあ、そういったことをちょっと短歌にして俳句ですねしてみました、あとそうですね、寒風に胸張り歩むありがとうというのはこう最後入退院の時ですね。
ああ、退院のシーンですね。
最初のこれそうですね、床を見つめ家内と歩む秋越えかなんですけど、最後は胸張り歩むありがとうというふうに退院の時に締めさせてもらいました。
あ、なるほど。
感謝とともに、
感謝とともに。うまいじゃないですか。
こんな才能あったんですね。
今初めて知った。あ、じゃあこんな才能もあったことが今清美さんにも、
はい、そうですか、
はい、伝わったという。デザインだけじゃなくて、はい、いろいろできるじゃないですか、しのぶさん。お二人は、はい、いろいろできるで思い出しましたが、お二人は共通の趣味もお持ちになってて、しのぶさんの退院後はさらに二人で力を合わせてその趣味に邁進しようとしているというのをお伺いしたのですが、はい、それは、
民謡をやってるんですね。
民謡、はい。
で、10年ぐらい前に二人で地域の方の港ゆかり会という、港ゆかり先生のもとで勉強させてもらってて、はい、で私は歌だけですけど、主人は歌と三味線。
あ、三味線、
はい。
おろろろろ。
でもね、すごい悲しかったのは、2階に。
悲しいことになってますよ。何ですか？
2 階にいつも三味線弾いてた場所があるんですけどね。その、譜面がだんだん埃かぶるんですね。
ほう。
主人がいない。で、譜面も寂しがってるし。
入院中ですね。
で、三味線もこう、いつもこう、聞こえてた音も聞こえないし。で、あ、また弾ける日が来るのかなっていうね。すごいあったんですけど。だけど、まあ、主人にはこう、それを目指して頑張ってほしかったっていうのもあったんです。また元気になって歌ってほしかったし、三味線も弾いてほしかったっていうこと、一つのその元気になる目標でもあったと思うんです。でそのゆかり会の先生も会の方もすっごい励ましていただいて、退院をね心待ちにしていただいて、でまた主人から話あると思うんですけど、今年の1月11日に天皇殿で初稽古会でまた歌えたというね、
あ、しのぶさんが、
はい、
あ、
でその時司会を私させてもらったんですけど、
ね、
なんか今言いますけど私も感無量でした。
あ、しのぶさんどうでしたか、その日その時何を歌いはったんですか。
そうですね、まあ、ずっとね歌ってきたんですけど、武田節
、
もう民謡といえば安来節か武田節節か知らなかったんですけど、
なるほどね、最初初心者の頃とはですね、
それを歌わせてもらって、まあ、師匠から先生ですね、伴奏していただいたんですけど、その中でやっぱり 我出陣に憂いなしというのがあるんですけど、うん、そこで本当に師匠も、まあ、のいろいろ激励してくれましたからね、胸いっぱいになったわというふうに言ってくれまして、
お、
またこの10周年目指していってるんですけど、またしっかり家内ともども頑張っていきたいというふうに思ってます。
じゃあこのね、あの新しい年の初めにそういう感無量の経験をお二人で胸いっぱいの経験をなさったということで、そのね、歌声もちょっと聞かせてもらいたいなと。
三味線も聞きたいですしね。
うん、三味線。三味線は、あの、今回お二人が出演、ラジオ出演をするというのを聞きつけて、はい、あの、先生が撮ってくださったということなんですが、はい、小湊ゆかり先生の三味線が、はい、あの、聞けるということですね。はい、お、素晴らしい。
で、あの、息子さんが、うん、あの、太鼓で、あの、名取を捉えてるんですけど、港歌唱さんということで、
港歌唱さん、
はい、あの太鼓もちゃんとね入れてくれたはずです。すごい、あの師匠の真心というか感じております。
あ、そうですね、はい、前回おめでとう、はい、そして出演おめでとうかしら。あの、それを伴奏に今日ちょっと歌っていただくことは可能なんですか。
あ、そうですね、はい、あの、まあ、もともと音痴から始まってるもんですから、
は
あ、あの、あの、まあ、ここまでできたというとこなんですけど、
あ、もともと音痴から始まったしのぶさんが今日歌うのを聞いて聞いて驚けみたいな感じになるわけですね。
いやいや、どっちのびっくりでしょうか。
なんかちょっとしのぶさんうろたえ出しました。うろたえ出しました。ちょっと挙動不審です。挙動っていらっしゃいます。挙動ってるよ。はい、あの、どうしましょう。立って歌いはりますか。
いや、このままで。
あ、もう座ったままで。はい。あ
の、立ってるとものすごい大きな声になる。
ああ、はいはいはいはいはい。
そっと押しちゃうんだ。
いやいやいや、どっちでそっと押するか分かりません。どっちの意味なのかしら。じゃあ、あの、音源を、あの、まず取らせていただいて、それをこう、聞きながら、では、しのぶさんが歌ってください。はい。じゃあ、お願いしましょう。これ、何を歌ってくださるんですか、ご自身で。
はい、武田節。
武田節お願いします。
の山々日に生えて我出陣に憂いなし、おのおの馬は飼いたるや妻子に筒があらざるや、あらざるや。それいましますこの三が敵に踏ませてなるものか、人は石垣人は城、情けは味方あだは敵、あだは敵。秋の月さやか、宴を尽くせ明日よりは、おのおの今日を目指しつつ雲とこれや武田節、武田節。
ジョイント広場ハニービー。はい、それでは、
はい、
次のコーナーに行きたいと思うんですが、
続いてのコーナー、
はい、これは少年の主張です。貝塚市の小学校の発表ということを今までお伝えしてきましたけども、実は中学校もそういう発表会がありまして、
はい、
それは府の方にね、
大阪府の方で、
大阪府の方に出展しているんです、はい、でその大阪府の中学生の主張というのがありまして、その大阪大会に最優秀賞を
さあちゃんと言えますかな、最優秀賞ですよ。ブームわけわからへん顔した。
最優秀賞の、
はい、
貝塚市立第四中学校3年市森大貝さんの何が不幸で、はい、何が幸せで、
はい、
その発表をこれ模範発表として、
お
小学生の前で、ね、
そうですか、
あったんですけどね。
へえ、はい、小学生たちにとってはちょっとお兄ちゃんの模範の素晴らしいものを聞ける機会があったと、
はい、
いうことですね。はい、あの何が不幸で何が幸せで、ね、あの家族をテーマにお送りするこのスピーチなんですが、はい、あの今日ゲストとしてお越しいただいている高尾夫妻にもね、後ほど改めてコメントをいただきたいと思いますので、はい、まずは聞いてみましょう。
はい、
何が不幸で何が幸せで、貝塚市立第四中学校3年一森大貝。両親が別々で暮らし始める前、3人という家族として暮らしていた。学校から帰り、ただいまと言っても返事がない。両親2人とも仕事に行っていたので当たり前である。しかしそれは辛いとも何とも思わなかった。朝以外顔を合わせられない生活、それが当たり前の毎日だった。そんな毎日であったが、休みの日にはたまにどこかへ連れて行ってもらったりしたし、特に不便もなかったし、自分ではそんな生活が嫌いではなかった。しかし泣き泣き両親は別れてしまって、僕は母の実家に住むことになった。ここには母と僕も含めて7人が住むことになった。そして初めての新しい学校へ行き、僕が帰ってきた時、僕がただいまというよりも早くおかえりと元気なおばあちゃんの声が聞こえた。この時本当に嬉しかったと思う。晩ご飯だって前は家族全員で食べられなかったのに、7人全員でご飯を食べているじゃないか。中学校3年生になった今だって毎日じゃないけど全員で食べられている。この時ふと思った。幸せって何なんだろう。毎日家族と話ができて、毎日家族全員でご飯を食べることが幸せなのか。でも両親が別れる前には3人揃ってご飯が食べられないのは普通だったし、不幸だとも思わなかったはず。なのに今から思えば不幸とまではいかなかったかもしれないけど、辛かったんだなと思う。そして最近になって思った。幸せは神様が決めるんじゃなくて自分が決めるのだと。自分が不幸だと思ったその瞬間から不幸になる。逆に言えば自分が幸せだと思った瞬間から幸せになれる。そんなことを家族は教えてくれていたのだ。よくテレビで自殺をしたなどのニュースを見ることがあるけど、それを見るたびに母に、死にかけてまで産んだ大切な子なんだから絶対に自殺なんかせんといてやとよく言われる。自分を大切に思ってくれている人がいるんだなと思うと、絶対自殺なんかしたくないし、むしろ人生を大切にしたくなる。父と別れる時だって父とすごく泣いた。子供への思いはみんな二人とも同じなんだなと思った。考えてみれば、帰ってきてただいまと言っても返事がないのは、両親が仕事ですごく頑張っていたからだ。せ 生活を支えるために熱心に働いてくれていたんだなと思うと、不幸でも何でもない、むしろ幸せだなと思う。こんな出来事がきっかけなのか、今でも毎日が楽しいし幸せだと思う。幸せは自分でつかめる。そう思うとなんだか人生がワクワクしてくる。
はい、今回は、中学生の発表ということで、
はい
はい、大阪府大会の最優秀賞を受賞しました大阪府貝塚市立第四中学校3年市森鴎外さんの何が不幸で何が幸せでというのをお聞きいただきました。
はい、あの内容はね、ご両親が彼が、これは中学校の間にということでしょうかね、別々に暮らし始めて、その暮らし始める、はい、別々に暮らし始める前とそして今と比較検討して、彼がいろいろと思いを馳せるところ、ここを中心に、語られていくわけですが、これをお聞きになって高尾ご夫妻はいかがでしたか。高尾ご夫妻は忍さん、歌の瞬間からちょっともう意識戻ってきてました歌いに行った時にはちょっと違う世界に行ってありましたけど、戻ってきてくれてありますか。
そうですね、うん、そうですね、まあ、さっき、まあ、入院の体験したことと、まあ、入院の時に、ね、言葉送ってくれた方と一緒なんですけど、うん、本当にどうですかね、まあ、ありがとうの気持ちとか、その本人の、ね、前向きな気持ちというものがこう幸せにつながっていくんだと、うん、そういったことをまあ、
彼も、ねね、感じてるのかな、そういうことを感じましたね。ということですね。彼のその実感の中ではその言葉がただいまお帰りという言葉なんだなっていうふうに感じますよね、うん、清美さんはいかがですか。
この子供さんの偉いなと思うのは、うん、なんかどういうことあってもその幸せとか、うん、そういうのは結局自分の心の中にあるのに気づかなくて、何かあった時にこの子供さんは気づいたというのは、おそらくその両親もおばあちゃんもその心っていうことをすごい教えてきたはったん違うかなっていうね。でそれを気づく何かきっかけがあって、今すごい自分のそばに幸せのあったんやっていうの、だからなんかこう幸せのすごい遠くにあるように思ってたかもしれないけど、すごいこんな身近にあったんやっていうのをね、それはきっとこの子供さんも私たちが経験したのその感謝の気持ちとか一つ一つに、それは何かいいことが続くときよりもなんかこう人から見て不幸というか、大きな出来事で大変なことが起こったときにその人の励ましとか今まで当たり前だったことに対して感謝できるようになれるんじゃないかなっていうのを感じました。
そうですね、今日は生きるということを、ね、はい、テーマに高尾夫妻にいろんなお話を聞かせていただいて、そしてこの市森くんのこのお話も高尾夫妻と一緒に聞いて感想を今お話ししていただいたわけなんですけど、はい、やはり今日いろんなお話の中でこう思いとして共通してくることっていうのは、幸せを感じる心は自分が決めてるっていうところ ね、うん、ね、高尾夫妻のお話にしてみてもそうだったんですけれど、ちょっとお父さんが大変な、ね、忍さんが大変なことになっちゃって、うん、とっても不安だったり辛い思いをしたり、家族のことを一生懸命考えたり、ね、お互いにこう今までになかった行動や思いを伝え合うということをしていたわけなんですけど、大きな病気という辛い悲しい出来事の中にまた新しい第一歩がそこに用意されているということですよね、うん、その一歩を踏み出し合って支え合って、また新しくそこから違った人生が始まるような、そんな気がお話を聞いててしたんですけど、どうですか。
そうですね、これからの人生を共に頑張っていきたいと思います。
はい、どんな風にもう毎日ハグで言ってしまいますか。
そうですね、まあ、感謝できる自分であり、また人のために何かできることをやっていきたいと、そういうふうに感じてます、思ってます、
うん、 清美さんはいかがですか。あのお父さんの大変な病気を支えて、はい、そして完治を迎え、完治というかね、あの本当に素晴らしく回復していくのを目の前で見て、うんね、いろんなことを感じていたと思うのですが、あの感謝をする気持ちを大切に、今ね、しのぶさんがおっしゃったその言葉を、あの番組を聞いている皆さんへのメッセージとして改めて投げかけてほしいなと思うんですが、
はい、人は生まれてきて必ず死を迎えると思うんですけど、若い時はそういうことも考えないでいくと思うんですけど、生きるっていうことは本当に、死と直面した時に私も感じたんですけど、今日しかないって、今日大事にしていこうって、それとやっぱりその周りにいてる人に、ありがとうっていう気持ちでね、大切に生きていってもらいたいし、私もそうやって人生精一杯これから主人と、ほんで人のためにっていうことをテーマにね、心合わせて頑張っていきます。
ありがとうございました。心を合わせて、
はい、
これがなんか共に生きる人、うん、共に生きるパートナーとの心を合わせてっていう、その ね感覚が
常に前向きというかな、うん、病気になることは不幸だ、その時は不幸だっていうね、誰もが思うと思うんですけども、でもそれを諦めないで、ね、いい方向に気持ち、感謝ありがとうという気持ちで乗り越えてきたっていうね、気は病気というのは気持ちのっていうのはよく言われますけども、
ね、うん、そうですね、気を気の病と書いて病気ですからね、
はい、それがね、この高尾夫妻にとって今までね、背中流してもらえなかったのになったりとかね新たなその幸せに向かってね、まだ、うん、スタート切ったんじゃないかなというふうに思いますので、今ね、多分入院中とかいろんなね思いで悩んでる方、病気の方おられると思いますけども、高尾夫妻のように前向きにありがとうという気持ち、ね、あまり怒らずにというね、そういうことが大事だな、気持ちの上では大事だなというふうに思いますので、ぜひ病気になっている方、乗り越えるために感謝の気持ち、ありがとうを忘れないでいただきたいなと思います。
はい、では最後に、番組に出演していかがでしたか。
もうね、あっという間でしたね。
どうでしたか。
緊張しましたが、いい体験をさせていただきました。ありがとう
ございます。武田節、若干頭を外しながら入っていかれましたけど、ちゃんと戻ってきてはりますか。
もう師匠に怒られます。
ゆかり師匠、ゆかり師匠、次のレッスンではビシビシ芝居立ってください。清美さん、いかがでしたか今日。
はい、いつも日曜日は主人の病院に行ってた時のことを思うと、こうやって一つ乗り越えて、まあ、まさかね、こうやって二人でこういうラジオにね声を出すっていうのは考えてなかったんですけど、苦労の向こうには必ず楽しいことが待ってますよっていうの、そういう気持ちでいっぱいです。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
清美さんの、ね、最後の言葉にもありましたけど、辛いことの向こうに必ず楽しいことが待ってる、
そう、ね、そうです
よ。マイナスの向こうには必ずプラスがやってくる、
苦しいことばかりではありません。
そうです、
ね、それを乗り越えてまた新たな、ね、喜びというのが生まれてくると思いますので、
現状に感謝を、
はい、そうですね、
感謝、未来に希望を、
ありがとう、はい、感謝の気持ち、これは本当に心に染みました。
そして、未来をしっかり夢を描きながら、はい、未来に夢を描きながら、その日その日を一歩ずつ着実に歩んでいく。今日は高尾夫妻からいろんなことを教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
しのぶさん、マイクにメガネ引っかかってますね。はい、ではまた来週お会いしましょう。お楽しみに。
はい、お楽しみに。
近いか、僕らはまだ知らない、照らされた道をただただ駆け抜けよう、きっと無駄なものなんてこの世にない。